レクリエーションポート。この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きているさまざまなことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。12月2日配信、シャープ183です。
はい、
12月2日だってよ。
12月、師走でございます
ね。
うん、
信じられん。
あっという間ですね。
いやー、実感ないな
実感ある時のが少ないですからね。
今年は特にないなって毎年言ってる気がしますけどね。
毎月おっしゃってますよね。
なんか、あったかいからかね。なんか街もそんなに、なんかあんまりない。だってもうクリスマスを前面に押し出してる頃でしょ。
押し出してますよね、街中。
押し出してました。
押し出してるんじゃないかしら。
あ、そう。なんかそんなに感じてなかったな。
ハロウィン終わってからすごいじゃん。
あ、そう。
日本ぐらいですよ、こんな急いでやってるの。
なんか全然今年は押し出してないなと思ってたけど。
あ、そう。
あ、そう。見ようとしてるだけなんだな。
そうかもね。
そうか。今日ね、話そうと思ってたテーマあるんですよ、
はい、
あの映像作品なんか作っちゃったりしたからさ、それを話しようかなと思ったんだけども、とんでもないことがちょっと起きたんで、
大事件がね、
予定を変更してそっちの話しようかなと思って、
そうですか、
これは話さないといけないなと思って、
そうね、
つい最近、旧ツイッター、X を見てまして
、X、旧Twitter なんじゃないの。
まあね、もう X で通じますか。
だいぶね、皆さん普通に X とおっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。
急に X って言われるとさ、えってならない。
あ、そう、もうね。
あ、そう、じゃあ X を見ててさ で何気なく見てたら、なんとなくね、ふとね、なんかその、あ、ヤンマーだと思って、ヤンマーのそのアカウントあるんだと思って、へーと思って、あのヤンマーってあれですよ、キングオージャーのトンボオージャーヤンマーガストの話じゃなくてあの企業のね、あのヤンマーのアカウントがあって、へーみたいな感じで、なんだろうってパッて見たら、そもそもなんでヤンマーの話すんのかっていうあれだけどさ、この番組たびたびなぜかヤンマーの話が出てくる
なぜか出てくるよね。
そうそうそう、
ヤンボーマーボーが出てくるよね。
そうそうそう、なぜかね。
そうなんだよね。
思い入れがあるの、そんなにあるかって言われたら、ないんだけどね、
なんかこう時代の象徴みたいなね。
あ、そうなの。
CM としてね。
そうそうそう、ヤンボーマーボー天気予報なんてさ、関東とかでは流れてた。
関東だから流れてるんでしょ。流れてないの。
僕の記憶だと、親の実家が新潟なんですよ、でなんかその里帰りの時に、なんかある時間になると、ヤンボーマーボー天気予報
いやいやいやいやいや
流れて、でそれがすごく耳に残ってたり、あの絵が残ってたり、僕の兄なんかも大好きで流れるともうニッコニコみたいな
そう
っていう、そのなんかずっと見てたかな、見てたのかな。
普通に民放で流れてましたけどね。
まあそう、
でね、
じゃあこっちで流れてるものが新潟でも見れるっていうあれだったのかな。
時間帯で見てなかった
か、ね、どうなんだろうね。
な
んかすごい僕の中では新潟と結びついてるんだけど、あ、そうなんだ。
どうなんだろう、あったのかな、地方局なのかね。
どう、何なんだろうね。
どうなんでしょう。
まあそのヤンボマンボ天気予報の歌詞が、歌詞というかなんか、うん、リリックというの、
うん、
パンチラインあるよねみたいな、
パンチラインね
君と僕とでヤンマーだっていう、うん、あのフレーズがいいよねみたいな話をたびたびこの番組でもしてますけど、
うん、
っていうのもあってね、
うん、
こう、まあ、僕らのヤンマーという気分がちょっとあるわけですよ、
うん、
でアカウントパッて見たら、
うん、
ヤンボーマーボーリニューアル一般投票っていうのがあるわけですよ、
うんうん、
おマジかと思って、
うん、
ヤンボーマーボーリニューアルされんのかと思って、
うん、
これじゃあ投票しないとじゃんと思って、
うん、
でしかも1日1回期間中は何回でも投票できるって書いてあって、
うん、期間中何回でも投票できるんだね。そうそうそうそう、すごいね。
だこれにしたいみたいな情熱がある人は毎日、す
ごいじゃん、握手券みたいな、ね、
そうそう、11月16日から12月7日まで、
うん、
期間中は1日1回何度でもできるっていう、
うん、
どれにしようかなと思って、その候補が A 案 B 案C 案があるんだけど、
はいはい、
それ見てちょっと愕然としたわけよ、
うん、
もう即座に小宮さんにちょっと見てくれと、
ね、
送りましたけど、あの、うん、お聞きの皆さんもぜひね、あの、うん、ヤンマーの公式サイトの方をチェックしながら聞いてほしいんですけど
これね、
どうなんこのデザインは、
どこに行ってしまったの、
そうなん
ヤンボーマーボーは。
そうなんだよ、
この棒がつくフォルムじゃないんだよね、
棒じゃないんだよね。
そうなんだよ、
これちょっと受け入れられんぞと思って、うん、その過去にもね、いろいろ変わってきてるけどさ、
うん、
棒の要素は一貫してあったんだよね、
うんうん、
最初の白黒の頃とかはそのなんかお坊ちゃん系の棒のデザインなんだけど、うん、まあ棒ではあると、
うん、棒だよね、
そっからなんか野球部っぽい棒になってったんだけど、うん、今回のこのスタイリッシュさ、なんか、
うん、
なんだろうね、うん、
ポケモンみたいなっ
ちゃったね、そうポケモンとかオリンピックの
オリンピックだよ
キャラとか、ね、ロックマンみたいな
ロックマン
感じなんだよね、
ロックマン、確かにね、
そうそう
そうなんだよね、人じゃない感じに
ね、
なってしまった、
ね、そうだね、うん、なんかねちょっとショックなんですよ、
そうだよね、これに棒がついてる、
そうそうそう、
違和感がすごいよね、
そうなんですよ、だからその、うん、キャラクターを新しくしますみたいな、ヤンボーマーボー今までありがとう、これからはバトンタッチみたいなのだったらわかんのよ、
うん、
デザインをリニューアルして、
うん、
これを俺はヤンボーマーボーとは呼べないよっていう
そうなんだよ、
ね、気持ちになったわけ、
これちょっと名前そのものも変えていいんじゃないかしら、
全く別のさ、そのベビースターラーメンのやつみたいにもまるっと変わるならいいんだけどね、うん、と思って、
あとその最近のヤンボーマーボー、
うん、
これも私知らなくて、
なんかつるっとした
なんか着ぐるみっぽい、
ああ知らなかった、これも
これも知らないよみたいな、
うん、いたんだみたいな感じだよね、
そうなんだよね、
そう新しいやつはね、なんかヤンボーが赤なんだよね、
うん、
でマーボーが青みたいな感じになってて、ね、このシーアンがね、うん、特にオリンピックだよね、
あオリンピックだね、
めちゃめちゃ尖った感じ、
ちょっとアトムっぽくない、
うんそうだよね、
そうだよね、
でどういうことなんだと思ってちょっとよくよく見てたんだよね、
うん、
まさかだってヤンマーがさ、
うん、
急にこれヤンボーマーボーと呼べと言ってくるわけがないと思って、
うん、なんか事情があると
、そうそうなんかあるなと思って、はいはい、
うん、
でそのキャラクターのやつをさ、
うん、
よくよく見るとさ、
うん、
これ気づきます、
何
名前のところ、
うん、
表記、
うん、
ヤンボーマーボーって、
うん、
英語になってるんですよ、
え、そうなの、
だもうあの棒じゃないんだよね、
何の棒なの、
何の棒なんだろうね。
何でもないのこれ。
何なんだろうね。その名前の
漢字を捨てちゃう、ね、
そうそうそう。もうそういう、だからもう棒じゃないんですよ。ヤンボー、マボーみたいな感じになるわけですよ。
もう性別的な感じなのかね。ちょっとこう中性的にするみたいなさ。
そういうことなのかな。
で
もあなたが決めるヤンボーマーボーはっていうフレーズの方には、棒の感じの方なんですよね。っていう。
なるほどね。
そうそうそう。
そう。
なぜこんなことが起きてるんだろうなって見ていくと、そのヤンマーがね、なんかアニメをロボットアニメをやり出すらしいのよね。
ね。
見るに。なんか。
アニメ作んの？
そうそうそう。アニメエキスポにヤンマーが出してて、でそれがもう割と反響があったと、いうことで、そのなんか見るっていう作品らしいんだけど、その未来の民にカタカナのルーで、でなんか作っていくらしいんだよね。でそのヤンボー、新しいヤンボーマーボーもその作品に出るよみたいな
感じだし。でそう、主人公とかでは、
主人公とかではないと思う、
けど出るのね。
そう、そうらしいんですよ。
そう、
だからヤンマーロボットアニメ作るんだみたいな。
なぜ？
みたいな。そうなんだ。
そこにもまた事情があるんじゃないの？
なんかそのやっぱサスティナブル的なあれのテーマをもとにっていう、
近未来
感じみたいね。
そう。
でホームページ見たら、まあ、そのエキスポで、まあ、かなり海外、まあ、国内も含め反響があって、まあ、これからよりこうアピールしていく上でヤンボーマーボーっていうのが、あの、まあ、重要な、あの立ち位置になってくるみたいな。で改めてそのヤンボーマーボーの使い道じゃないけど、っていうのを再考した結果、キャラクターリニューアルっていう
ちょっと違いすぎるでしょ
ことに、だからもうそっちの方に思いっきり寄せてく、
違いすぎるよ。
そういう舵を切ったんだよね。
新キャラでいいよ、マジで。
そうなんだよね。
おかしいでしょ。
綴りをね英語にしてしたとて、やっぱヤンボーマーボーの棒を拭いきれないしさ。
そうだよ、あのちょっと昔のアニメーションのさ、
そうそうそう、
お花が丸い感じとかさ、あれが可愛いんじゃん。
君と僕とでヤンマーって言ってたじゃない、みたいな。
そうだよ、
どこ行っちゃうのみたいな。
可愛かったのに
っていう衝撃があって。
そう、あのちょっと前にさ、ポタポタ焼きっておせんべいあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもデザインリニューアルされてますよね。
え、おばあちゃん、
おばあちゃん、
おばあちゃん変わったの。
おばあちゃん変わってるんですけど、まあでもそれはね割と可愛い感じに変わってますよ。
おばあちゃん割烹着みたいなの着てさ、丸メガネでさ、お団子の髪の毛みたいな感じだよね。
そうそうそうそう、でそれもそのままちゃんと引き継いでますよ。
なんかそういうのがあった上でさ、キャラクターデザインを現代寄りにちょっとするとかっていうのはわかんのよ、
そうそうそう。なんかそのね、イラストレーターさんの絵本とか書くので有名な方なんですけど、その方がこうリニューアルしてて、まあ可愛らしい感じなんで、おばあちゃんがね。だからまあ、しかもね、こうみんな知ってる方が作ってるから、まあいいかなって私は思ったの。ちょっと悲しいけどね、変わっちゃって、それぐらいのチェンジは許せたんだけど、ちょっとね。
そうね、あの
なんだろうね、
チェンジの仕方すごいっていう。
そのミッキーミニーがさ、これぐらい変わっちゃったら困るもんね。
そうね、なんか、ね、ご飯ですよのあのキャラクターがねなんかもうあのメガネじゃないみたいなね。
サングラスになるの
とか、なんかシュッとしちゃったみたいな。
あ、そうね、
っていうのでね、その、ちょっと 原型なくなりすぎじゃんっていう、
なんかこう長い道のりを得てさ、うん、まあ、だからそのヤンボーマーボーも当初は全然違ってるじゃない、うんうん、まあ人だけどさ、うん、だそれが徐々にこう来たわけじゃない、うん、その穏やかな流れをもうちょい持ってほしかったよね。
そう、もうシンギュラリティに達したみたいな、うん、もう急激な進化が起きてるんだよね。
ギュンと言ってしまったんだろうか、
すごっと思って。これだから会議でこれ
通ったんだよね、
よく通ったなっていうか、うん、すごい勇気ある舵切りしたよねって思ったんだけど、まあそのアニメエキスポの記事とか出てきて調べると、あ、もうこっちに寄せていったからこれになったのねっていうのは分かって、まあちょっとその、あ、なぜこうなったのかっていうのは腑に落ちたけど、やっぱヤンボーマーボーとして受け入れることはねちょっと難しい
なロボットだもんね。
キャラクターデザインとかこれすごい人がやってんだよね。 YKBX さんってあのアマザラシのアートワークとか作ってる人を、
なんかすごいじゃない。
そうそうそうなんですよ。だからマジで本気でアニメの方に行ってるなっていう、
じゃあ好きにしてちょうだいっていう感じでお任せした可能性は、
新しい時代のみたいな感じでしょうね、きっと。そうなんでしょうね、っていうことがちょっと衝撃的だったんで、
うん、
どれに投票したらいいんだと思って、
どれに投票しようねこれね。
僕でもね、うん、この中だったら B 案ですね、ロックマンっぽい感じのやつ、
なんかこう爽快感がありすぎるけど、
うん、なんか任天堂からゲーム出そうな感じの、
うん、なんかこうね、意図が分かるの。こう A はさ、うん、もう完全なんとか残した感があるじゃん。
A ね、頑張ったね、
頑張って残したんだろうみたいなさ、うん、でも違うんだよって思っちゃうからさ、
なんかこのムチッと感じゃないんだよなって、なんか
これ半端よね。もう
萌えキャラっぽい感じ。
C でいいと思う私。
C 一番嫌だな。
もう消していっそって思う。余計な、もういいよって。
C は嫌だな。
もうどうぞどうぞって感じだよね。
いやー、どうなんだろう。
B もさ、坊や感は残ってるけどさ、うんうんうんうん、これに声当てるのがちょっと難しそうな気すんだよね。
あ、そう？
C の方がさ、なんかキャラクター的に分かりやすい気がするんだよね。
まあね、キャラだよね、これもう完全にゲームのね。
そうなんだよね、スタイルチェンジとかあるんだね。
あ、そうそうそう、髪の毛、だいたい髪の毛と服が変わる感じ。
変わるんだ、私服みたいな。
そうそう、でもこれスタイルチェンジしないで髪の毛赤とかの方が俺はいいかなってと思ってる。
なんか変身してんの？そういうわけじゃん。ごめん、案としてってこと？
だと思う。
なんでこの A 案のさ、髪あるバージョン、うん、髪あるバージョンって髪黒いバージョン、ちょっともう痛いもんね。
なんか変にちょっと昭和っぽさがあるよね。
うん、もういいよ、こんなんなるんだったらいいよって思っちゃう。
なんかね、いや B がいいと思うけどな、
皆さんはどれがいいんだろう。これだってさ、今視覚情報ないのにこんな話してるけどさ、
ね、あの見てね、見ながら聞いてね、本当に
ね、
どれになんだろうな本当
これね。
でも大抵多分自分の感覚と世間様の感覚が違うから、う
ん、まあでも間取るんじゃない、日本人ってこういう時って
間取って B ってこと、
うん、
B になるかな、
B だと思うよこれ
なるかな、
うん、そうね、いやでもどうかな、
いやなんか別キャラにしてほしかったな、
いやもう避けられないからね。
ヤンボーマーボーは残してほしかっただな、新キャラにしてほしかったな、名前変えてリニューっていうのをね、まあなんか時代の移り変わりって残酷だよなと思ってね。
でもどうなの、仮面ライダーとかさ、うん、初代から令和の仮面ライダー横に並べたらさ、
はいはいはい、 いや思ったよ、うん、その平成から見てた自分でも思いましたよ、
うん、
クーが「ああ仮面ライダーだね」みたいな、うん、アギト「ああ仮面ライダーだね」、
うん、
リュウキもうこれ仮面ライダーじゃねえよみたいな
そっからなんだね、
うん、なんだよこれ意味わかんねえこのデザインみたいな、うん、
最近のは
もうダブルなんか 最悪だったよ、うん、何この半分はみたいな感じだったけどね、リュウキもダブルも見たら、
うん、
おもろいやんこれすげえ面白いじゃんってなりました、うん、
これさヤンボーマーボーがさカシャーンってなってさ一、うん、人になったらいいんじゃない、
二人合わせてヤンマーな、
うん、そうそうそうそしたらなんかいいんじゃない、君と僕とでヤンマーだよ、どうそういうの
なんか意志なくなっちゃうじゃん
だもう完全トランスフォーム的にもう機械になるみたいなさ、
なん残酷じゃないそれって
それぐらいやってくれるのなんか、まあいいかなみたいな、
それかなんかヤンボーに乗り込むみたいな、操縦するみたいな、
いやでもこれ対等な感じでしょう、ねえ、
どうしてもさ、うん、この絵で見るとさ、
うん、
対等な感じあんましなくない、
そう
ヤンボーの方が強くない、なんか、
うん、
主導権があるというか
性格なんじゃない、
マーボーがちょっと穏やかな感じしない、
うん、お兄ちゃんなんじゃない、
どっちがヤンボーか、
うん、
どうなんこの二人ってなんなん兄弟なの、
兄弟だと思ってるけど、ね、
双子これ
違うのかな、
そもそも
どうなんでしょうね、
他人友達、
いや
どうなん、知らなかったわそういえば、
そうだね関係性が
勝手になんか双子だと思ってたけど、
私もなんか兄弟みたい
な、なんなんだろうね、
違うのかな、
急にヤンボーマーボーのこと何も知らなかったみたいな気持ちになったけど、
ね、違うのかな、不安になってきちゃう
ね、なんかヤンマーの方もし聞いてたら教えてください
そうですね、
はい、
はい、
あのどうなっていくのかって投票の結果と、
うん、
あとはねアニメの方もね、
アニメちょっと、ま、気になりますけれども、
ね、まあ、おいおい多分バンバン出てくるんだろうね、
うん、
その辺もちょっと楽しみにしたいなと思います、
うん、はい、ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです、
はい
はい、
本日の50音は、
はい、
こちら、
どうぞ、
ゆ
ゆ
ゆ
ゆです、
はい、ゆぼう
やんぼうまあぼう
ゆぼう
ゆぼう
将来
有望どうなの、言うね言うね、
うん、言う難しそうだね、
あんまり
ページ数も少なそうな、うん、
うん、じゃあそうね、寒くなってきたからね、
うん、
うん、これでいきましょう、武藤さん、
はい、
湯あたり、
まあ
ってなんですか、
知ってます、
うん、
のぼせること、
うん、
ということで今回は湯から始まる
もうちょい説明ありますね、
長いことお湯に浸かっていて、
うん、
のぼせてしまった、
うん、のぼせてってみたいな言葉はないですね、
あそう、
うん、
長時間お風呂に入っていて、
うん、
気分が悪くなってしまった状態、
うん、まだ近いかな、そっち
まだ近い、
ちなみにさこれ湯あたりって私さ、はい、当たるって、うん、当たるってさ、
うん、
街灯の灯かと思ってたんですけど、
あそれに当たるってことね、うん、はいはい、
ピンポンの当たりかと思ってたけどさ、うん、中なんだね、
中、
うん、上中下の中、
へえ、
に里、湯あたり、
じゃあもう中にいるみたいな感じな、湯の中にいるってことなんだ、
うん、 かな。
あ、そうなんだ、うん、あの
当たっちゃったみたいな。そうそうそうそう、食当たりとかと一緒かと思ってた。
そういうことかと思ってた、うん、食当たりはじゃあ中じゃないってこと
かもしれない。
食当たりも中、
どっちなんだろう。罰当たりは当たるでしょ。
そうね、罰が当たるだからね、うん、
湯当たりは違うんだ。
湯に当たったんじゃないんだね。
中なんだよ。
日本語って難しいね、うん、
湯当たり、
それ知らなかった。
はい。さあ、なんでしょう。
湯に長時間使って、
うん、
気分が悪くなってしまった。
まあまあまあ。
どうでしょうか。
まあ近いですよね。
違いますか。
まあもう一回もらっていいですか。
もう一回。もう一回って同じことってことじゃないよね、うん、もうひとひなりしろってことだよね、
うん、ちょっともう一度ください。
じゃあ方向性ちょっと修正したいんで、なんかくださいよ、
まあ、言いたいことは合ってるので、もうちょい説明っぽく、うん、
説明っぽく、
うん、その湯っていうのは何なのみたいな。
40度以上のお湯、う
ん、お湯なら何でもいいの。
あ、40度以上の温泉、
うん、あ、家は
家は含まない。
あ、含まない。なるほどね、
うん、
はははで
に、
うん、
長時間30分以上使った時に、
うん、
起きる、
うん、
具合が悪くなってしまう現象。
人によるんだろう。まあじゃあ言いますよ。
結構具体的に定めましたけど。
まあね、だからそれをもうちょっとこうスマートに言うとですよ。
はい。
いきますよ。
はい。
湯あたり、過度または無理な入浴をしたために、体の具合が悪くなること。だそうです。
なるほどね。
過度、ま、は無理な入浴。
さすがという感じがしますけどね、うん、
スマートですよね。
わ、うん、かるわかる、
ね、お湯に浸かるだけじゃ入浴じゃないからね、うんうん、そう。
お湯に浸かるのは入浴でしょ、
うん、そうなのかね。どうなの。
お湯に浸かるだけが入浴じゃないって。あと何なの。
なんかあるんじゃないの、そういう場面。
どういうことそれ。
温水プール的なさ。
あ、温水プールっていうあたりはしなくないですか。
まあ入浴、
うん、
うん、過度または無理な入浴、無茶してんだね。
したために、
うん、したために体の具合が悪くなること。
体の具合が悪くなる、
うん、具合が悪くなるんだ。
そう、
うん、
なるほどな。確かに具合が悪くなるな、
うん、具合。そうね、湯冷めともまた違うんだもんね。うん、
そうね、
のぼせるってなんか言いそうですけれどもね、ここには書いてないのよ。
そうか、
うん、湯あたり、
いやあれ辛いんよね、ほんとね。
苦しくなりますよね。
なんか気持ち悪くもなるし、ぐるぐるもするし、
うん、
めちゃくちゃひどいのなったことありますね。
めちゃくちゃひどいの、うん、そう。サウナとかもね、あれでもあれは湯あたりじゃない、
ね、湯じゃないから、ね、
あれは何なんでしょうね。脱水
温度は。そうね、
そうだよね、湯あたりはこれは脱水ではないのか、
血液の
何なんでしょうね、
あれが沸騰じゃなくて、
うん、
まあ、体温が高くなりすぎちゃう。でも
熱中症みたいなことなんじゃないの。
なんだろうね、血流云々じゃない、うん、貧血っぽくなるじゃん、なんかクラクラして。
あ、まあ血管が拡張されてみたいなことなのかしら。
そうそう
そう、うん、うん、
あります、なったこと。
いや、よくなりますね。
よくなるんだ。
うん、お風呂苦手なんですよね。難しいんですよね。あったかいのが好きなので、
うん、
あったかいというかその熱めなのが好きだから入るけど、
うん、
でも長いもしたいんだけど、うん、なんかこうね、 こうハーハーしちゃうじゃん、
うん、
で水飲むけどさ、うん、なんか落ち着かなくて結局こうね上がってしまって横になるみたいな、
うん、
苦しいなみたいな。
なんかご飯と一緒だと思うのよね、うん、
ご飯と一緒、
うん、もうちょっと欲しいなっていうのでやめといくのが、うんうん、程よいみたいな。
言う八分目ってこと？
そうそうそう、言う八分目ですよ。
そう。
僕はそうだったかな。僕も暑いの好きでこう入っていたいけど、
うん、
なんかなったら辛いから一、うん、回ちょっと早めに上がっとくみたいな。はんはん、それでも結構クラッときたりするから、
ね、
あ危なかったなみたいな、
うん。サウナの方がまださ、
うん、
なんか大丈夫。
あわかるわかる。
うん。
うん、
そうお風呂だとなんかね、
だからお風呂だとそのサウナを覚えてから、
うん、
お風呂も一回こう出て、
うん、
冷水シャワーじゃあみたいなのやってまた戻るみたいなのやったりするかな、
うん、あんまりこう温度差あるとさ、
うん、
それでなんか疲れちゃうみたいなのもあるかな、
うん、今の時期とかね、
うん、
皆さんヒートショックとかね、
ああこれからね、
そうそうそうそう
増えると言いますよ、
気をつけないと、
うん、そうでございます
ということで、
はい、
湯から始まる湯あたりでした。
後半はですね、
はい、
先日行われました、
うん、
原宿での、
うん、
はい、アートイベントジャケ聞きについてご報告をしたいと思います。皆さんご存知の方も、ね、
ござりましょうが
お江戸をお江戸を立ってだっけ、
だっけ、そうです、お江戸を立って二十里髪型、
う
ん
う
ん、
そうだね、
総州小田原石木町を過ぎなされて青物町を上りおいでなされれば、
うん、これ始まったら長いやつだね
そう、もうこれでもう終わりになっちゃう今日
まあいつでしたっけね、何回か前にちょっとだけお話ししておりましたけどね、
うん、
ポッドキャストのアートワークをね、
うん、
こうテーマというかね、こう焦点を当ててのこう展示のイベントみたいなのがね、
うん、
あの開催されまして、
うん、
はい、あのなかなかねポッドキャストのイベントってもう決まってるものがね、ウィークエンドだったり、
うんうんうん、
あと関西の方でポッドキャストフリークスっていうのがありますけど、
うん、
それ以外のイベントであるっていうのがねなかなか珍しいわけですよ。
ポッドキャスト界三大イベントになりうるですか？
わかんない、まあ、今回ね初めてこういうイベントがあってお声掛けいただいて、
うん
うんね、ギャラリーディレクションということでね、
お
なんか偉い肩書きが
立派な肩書き
ついちゃいましたけれどもね、うん、参加させていただきましてですね、
ほうほう、
無事に、ね、この前終わりましたというご報告です。
おー、はい、アートディレクションとして力を振るい、
うん、
無事にイベントを終わらせたと、
うんうん、終わらせたそうなんです。でちょっとそれ関連でね、あのお便りというかメッセージがあるので読みたいと思います、うん、
はいはい、
つかの間さん、
はい、
はい、あのいつもお世話になってます。ジャケ聞きの展示の作り込み、レイアウトのこだわりがすごくて、準備状況とかを見てもしっかり仕事を務められる方なんだなと伝わってきました。まだポッドキャストを知らない人たちにイケてるから聞くという選択肢でポッドキャストに触れてもらうきっかけを作るというコンセプト、とても共感しました。私もポッドキャストの良さがもっと広まってポッドキャストがもっとポピュラーになる日を願っています。富永さんには承諾いただいてましたが、今年のポッドキャストウィークエンドでジャケ聞きインスパイアの展示をする予定です。もし下北沢に来られるようでしたら見に来ていただきたいと思います、ということで、PS、 いつもの小宮さんの大人な落ち着いた声が好きですが、鼻声の小宮さんの声がとても良かったです。また聞きたいです、かっこ笑い。
鼻声だったんですか？
鼻声だった時期がありましたね、いつぞやのね。
あ、
そのことだと思いますけど、ね、
それか、なるほどね、うん、 たそのジャケ行きのあれの時が鼻声だったのかと
別に鼻声じゃ、まあ、あんまりねあのイベント中私表に出てない感じでひそひそやってたんですけど、
あ、IQ 下がった回か
さらにバカになった時もね、はいはい、今度ですね、
あれか、
またその近づを引くことでしょう、
はいはい、コアなファンですね、
うん、コアなファンですね、なるほどね、ありがとうございます。そうね、ポッドキャストのイベントっていうと大体こうブースがあって出展をして、うん、で番組のグッズ物販をしたりとかっていうのがよくあるものだって、あとまあトークイベント的なね、
うん、
ものなんですけれど、今回そのアートワーク、ジャケット、まあ、サムネイルですよね、うん、それがメインということで、ある意味そのものですよね、
うん、
にこう目を向けているっていう感じがすごく私自身も感じました。
ああ、
うん、
思いつきました先生、
はい、
新しいポッドキャストイベント、
うん、
その名も、
うん、
ポッドキャストアイランドっていうの
どういうことですか。
まず入場ゲートがそれぞれの番組の、
うん、
あのジャケットになってるわけですよ、
うんうん、
で来園者は、
うん、
その絵を見て、
うん、
どのパークに行くか決め
てそれそのパークいっぱいあるってこと
そう入り口から分かれてって そのなんか乗り物乗ったり船乗ったりして、このジャケット
イベントじゃないじゃんそれ
でそこに行くとブースで配信してるっていう、
それメタバースでやればいいんじゃないの。
おーなるほど ね
バーチャル世界だったらありなんじゃない。で行った先にねアバターの本人たちがいるみたいなのはできるかもしれないね。
なんかでも実際がいいじゃないですか、うん、イベントなんで
そうね
っていう大規模イベント考えたんで、
それもありなんじゃないですか、ね、
ぜひあの次やるとき、
うん、
使ってください
、あとねもう一つ、
はい、
秋彦さん、
うん、
お猿のジョージ研究室
お世話になっております、
ね、はい、あの今回スポンサーにもねなっていただいてた秋彦さんなんですけれどもね、うん、お疲れ様でした。クラファン目標達成時のこととか印象に残ったジャケットとか今後の展望とかを、まあ、ちょっと話してくれたらいいなみたいな感じで書いてありますね、うんうんうんうん、でそうそう、あのリスナー投票の結果どこで見れるんだろうって、これはあのちょっと運営の方に報告をしなきゃいけないんですけれども、
う
ん、
そうですよ、
そう、そうなんですよ、クラファンでね今回やったんですよね。
そうですよ、ちゃんもらうだけもらって終わりじゃなくて、
クラウドファンディングでね
ちゃんと
その
どうなったかっていうところまで届けないと、
そう、番組の方が支援してくれてそれのリターンとして、うん、あのアートワークを展示しますよっていう、うん、あのラインナップだったんですよね。であと、まあ、トークイベントでね、
うん、
あの中村雄介さんとかね、
うん、
あの今活躍中のデザイナーの方とかがトークしてくださって、
うん、
すごいね、私も勉強になりましたけど。
あ、そうですか。
本当にね。で印象に残ったジャケットっていうのはね、
うん、
これね結構あるんですけど、
うん、
ちょっと別の機会にゆっくり話そうかなと思ってます。
お、
うん、あと今後の展望ね、これは多分どちらかというとメインのね富永さんたちがきっと考えてらっしゃるんだと思うんですけど、うん、私に関して言えば、
うん、
多分ねこんなに大きい規模でワンマンでやるっていうのはもうないと思うんですよね、展示に関しては。
いやいや何をおっしゃいます小宮大先生。
いやなかなかこれだけの手作りでやり込めることってないと思うんですよ。
でなるほどね、
本当にこれはね良くも悪くもなんのかもしれないですけど、普通だったらこういうのってある程度こう専門の人が入ったりとか、うん、まあ、写真だったらフレームマンみたいな学装のね専門の方とかが設営に来てくれたりとか、まあ、ただね今回クラファンだし、そのアマチュアのイベントっていうのもあってさ、うん、まあ、ある意味文化祭なわけよ、
うんうん、
ね、でその文化祭なんだけどどこまでいい文化祭にするかみたいなとこもあってさ、そこが非常に手の込んだ内容になった今回のイベントだったと思うんですよね。だから多分次同じものをやるっていうよりは、
うん、
これを踏まえてまた新しい何かを きっと富永さんたちの方で考えるみたいな、そういう展望になるんじゃないかなとは思ってますが、
ね、
まあね、コンセプトとしてそのね、ジャケットをそのサムネイル見た目から入るっていうのもありだよねっていうのは、多分そこはね変えずに今後も、ね、広まっていくといいなっていう気がします。
そうね、うん、まあ、ジャケ劇ボリューム2の時はさ、その今回はさ、その、まあ、フォトグラファーの小宮さ
ん
がアートディレクターとして携わったわけじゃん、次の時はまた違ったその視覚表現をされてる方がそこに着いたら、多分全く別のアプローチになるわけじゃん、
それがいいと思う、
だからそういうのを重ねてった方が広がりそうな気はするよね、
こうね、今回こう私のアンサーみたいな感じで、あの空間を作ったところがあって、
そうでしょうねと思って、
他の人がやったらどうなるのかなとか、これがもっと違う箱だったら、違うギャラリーというか会場だったらとか、違う携帯のイベントだったらとか思うと、可能性はすごくあって、だからそれを今度ね、まあもちろん皆さんの作品を飾るから皆さんのアートではあるんだけれども、それをこう演出する人が作品としてやるみたいな醍醐味もあるなって、まあ、今回自分がその立場になって思ったところではありますね。
僕だったらレゴビルダーの人に頼んで、
レゴビルダージ
ャケットを 3D のそのレゴにして、やってもらうっていうのにしたいです。
うーん、難しそうだね
そうね
ちょっとね規模がね、いやそこも本当に大変だと思います。特に富永さんたちも大変だったと思うんです。その金額的なところでさ、予算が決まってるじゃないですか、でその中でやるって本当に大変なことだと思うんですよ。で、まあ、今回そのパネルを考える時もアイデアはいくらでも浮かぶわけさ、いくらでも考えられるけど、でもこの予算でって言われてる中で一番いいものってなんだろうって考えなきゃいけないっていうのはやはり難しいところ。
そうね、
まあね、仕事で皆さん当たり前にやってらっしゃることではあるんでしょうけど、
まあ、一番シビアなところですよね、
そうそう、だから、まあ、そういう意味で自主制作みたいな、あの純粋な自分が出資する自分のポケットマネーでやる作品っていうのであれば、もうね、いくらでも考えられるじゃないですか、その、まあ、自分がお金を出せるんであればね、だけどこう皆さんのお金をいただいてっていうところはなかなか緊張感がありますよね。
なるほどね。
そんな感じでしたね。まあ、で、まあ、制作の部分の細かいところは X の方にちょこちょことログを私書き始めたというか、まあ大体書いたんですけど、
はいはい、
もしよかったらね、皆さんあの TwitterX の方ご覧になってくださいまし、
はい、
私の葛藤が書いてあります、はい、
書籍化して販売したら
どういうそんな長くはならない、
道のりをこれまでの、
いやーでもね本当に短期間でしたよ、ね、10月末にクラファンがね終わって、で11月上旬に皆さんがねこういろいろデータ出してくれたり、アートワークジャケットのねやつを提出してくれて、で25、26がね本番というか会場でしょ、ね、だから本当2週間ぐらいだったと思いますよ、実際準備に使って、ね、一番の準備のところって3週間もなかったんじゃないかな。
あ、そう、
だ結構大変でしたよ、
大変お疲れ様でした
ありがとうございます。
ご苦労様です、
ね、でも本当にオープンな場所でやるっていいですね、ね、なかなかこううちわのねイベントになりがちではあるんですけれども、こうねそうじゃない会話じゃない人たちも集まるような、まあ、今回カフェだからね、一般のカフェの利用客の方も 見てもらえるような場所でこういうイベントをやるっていうのはすごいことだと思っております、
うんうんうん、そうね、
はい、
僕もね、うん、一応前だけは横切ったんですよ、
うん、なんかちらっと言ってましたね、
はい、
うん、
オーンみたいな華やかな感じだったから、うん、こう中に入るまでは至らなかったんですけど、うん、
横切ったんだ、ね、
そう原宿にたまたま用事があって、
うん、
そういえばなんか原宿でやってるっつってたな、うん、ちょっとだけ覗いてやるかみたいな感じで見てほーみたいな。
そうでしたか。
もうちょっと見ようかなと思ったら階段から誰か上がってきたから、うん、はぁと思って慌てて帰ったんだけど、
見ればよかったじゃないです
か。楽しそうにやってるから、
うん、そういうとこに一線引きたいタイプなんですよね武藤さんってね。
なんか、うん、ねえなんか、うん、おーみたいな
まあね本当レクリの、ね、リスナーの方がどれだけね現場にいらしてたかわからないですけれども、うん、はい、もしよかったらね感想とかもお便りでいただければ、
うん、
嬉しく拝読したいと思いますのでよろしくお願いします、うん、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作設置してほしいことなどなど公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ
バイバイ。